それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日はルカによる、ごめんなさい、マタイによる福音書の2章の1節から12節をお読みいたします。新約聖書のマタイによる福音書の2章の1節から12節であります。教会砂付きの聖書を使っていらっしゃる方は真ん中にちょっと後ろの方にですね、ポストイットが入った、ちょっとでかなり後ろの方ですが、ポストイットが入っていると思いますが、そこであります。新約聖書は後ろの4分の1くらいのところで新約聖書が始まりますが、その最初にあるのがマタイによる福音書で、そのマタイによる福音書のこの2章の1節から12節です。お読みいたします。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに行きました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は宰相たちと民の律法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わしていった。行って、その幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が、彼らよりも先に進んで、幼子のいるところまで行き、その上に留まった。彼らはその星を見て、非常な喜びにあふれた。そして家に入って、母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデのところに帰るなとの蜜言を受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。ここまでであります。今日は、クリスマスの贈り物と題で、という題でメッセージをさせていただきたいと思います。クリスマスといえば、いろんなことがあると思います。ツリーやケーキやクリスマスキャロルや、いろんなことがあると思いますが、やはり、先週もそんな話をしたでしょうか。プレゼント、贈り物。それはですね、本当に、子供の時からですね、クリスマスといえばプレゼントみたいなところありますね。プレゼント、サンタクロースがやってきてプレゼントをくれるみたいな、そういう話がありますが、サンタはですね、先ほどの子供たちの話にあったように、サンタは、神様の愛とか、本当にお互い愛し合うこととか、本当に優しくすることとか、人のことを覚えることとか、そのことを思い出させるために神様が与えてくださった存在でありましょうけれども、モデルはですね、2から3世紀頃のセントニクラスという人であります。彼はですね、困っている人、貧しい人のために愛を注いだ人であります。今のトルコにいた人ですね。そのセントニクラス、靴下のエピソードが残っています。伝説か本当の話かわかりませんが、このセントニクラスがですね、住んでいる町に、一人の貧しいお父さんがいた。そのお父さんが、3人の娘を持っていた。その娘たちをお嫁に出す お金がない。お父さんはですね、悩んで、でも本当に最後は追い詰められるようにして、でもですね、このお父さんの弱さは、人の情けを受けたくない。人の情けを受ける、でもそれがもう嫌でしょうがない。だから誰かに助けてもらうって、それは嫌だ。だからどうしてそうなるのかと思うんですが、情けを受けたくないということで、娘を 売り飛ばす決心をするわけです。いや、それだったら娘をそんなことしないで人の情けを受ければと思うんですけれども、とにかくそのお父さんはですね、人の情けを受けたくない、娘を売り飛ばしてでもそこを乗り切ろうとした。でもその話を聞いたセントニコラスは、この彼の家の前を通った時にですね、窓からお金の入った袋を投げ込んだ誰かわからない人、このお父さんが人からの情けを受けたくないって気持ちを持っていることが分かっていましたから、なんとかそういうんじゃないってことを気持ちでですね、誰もわからないようにですね、誰からのプレゼントかもわからないようにして、窓からこの彼の家の真ん中にですね、お金の入った袋を投げ込んだそうですね。そしたらそれがたまたま暖炉のところで濡れた靴下を干していた。その靴下の中に飛び込んだ。それが靴下をぶら下げてプレゼントを待つという習慣が、サンタクロースのプレゼントを待つという習慣が始まったきっかけだそうであります。まあ、これは本当かどうかわからない話ではありますけれども、でもそのような話が残っています。しかし、クリスマスプレゼントの起源って何かな？私はなんでそんなことを調べたかというと、クリスマスプレゼントの起源って何なんだろうなってことを調べたかったんでありますけれども、でもですね、今日の聖書の箇所を見るならば、最初のクリスマスプレゼントは最初のクリスマスの時からあったんだ。最初のクリスマスプレゼント、この聖書の中に出てくる。東の国から博士たちがやってきて、2章の11節でありますけれども、そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げたと書いてありますが、贈り物を捧げた、これが世界で最初のクリスマスプレゼントであります。今日はこのプレゼントに目を留めながら、本当に、私たちも同じように、イエス様の前に、神様の前に宝の箱を開けて、お捧げ物をしようじゃないか。そのことをお話したいのであります。第一のポイントが、宝の箱を開けた博士たちということであります。博士たちはですね、東の国からやってきたって書いてあります。はるばる旅をしてきた、パレスチナ、イスラエル地方の東の国ですから、今でいうとサウジアラビアであるとかですね、ヨルダンとかサウジアラビアの方でありますけれども、あちらの方から、まあ、イラクの方かもしれませんね、あちらの方から星を見て旅をしてきました。当時の社会で星の動きというのは、私たちが考えるよりもずっと大切であります。まあ、私たちね、星の動きを見るっていうのは本当に、天体好きかなんかだと思いますけれども、でもですね、本当に当時の社会の中では私たちが考えるよりももっともっと大切。例えばですね、エジプトではナイル川流れてますね。ナイル川というのはエジプトのナイル川の下流のデルタ地帯というのは、このナイル川のおかげで農業ができる、ナイル川によって養われた、まあ、母なるナイルなわけです。ところがですね、その、ナイル川というのは年に一回氾濫をしたそうであります。雨季には水が溢れて、まあ、溢れるがゆえにそこでまた、養分のね、豊かな、この泥が流れて、そこで農業ができるわけでありますけれども、でもですね、そこにはやっぱりリスクが伴うわけですね。洪水が起こる前に収穫を終わらせとかなきゃいけないし、洪水が始まる頃にはもう逃げて、ね、ちょっと場所をね、作っとかなきゃいけない。ですから、この星の動きを見ながら、あの星がここまで来たら、刈り取りをしなきゃいけない。あの星がここまで来たら、それが、洪水がやってくる目印だ。そういう星があったそうであります。私たちが知っている大熊座のシリウスという星であります。 オグマ座ですよね。シリウスという星、空を見上げて冬の空で一番明るいのはシリウスですよね。で、3000年前のことですから、今とちょっと季節がずれてたのかもしれませんけども、シリウスが東の空に明け方東の空で輝く頃になると、このナイル川が氾濫するというそういうことになっていた。だから星っていうのは当時の文化の中で社会の中で本当に大切。だから一生懸命星を見てですね、研究している学者さんたちがたくさんいたわけでありますね。その学者の中の何人かが、3人の学博士と言われますが、3人と聖書に書いてないもんですから本当は何人か分かりません。15人なのかもしれない、10人なのか15人かが分かりません。とにかく博士たちが東の国で星を見て、あれ、この星はユダヤの国で救い主が生まれたその印に違いないと言ってイスラエルまでやってきたわけであります。最初はエルサレムに行く、首都エルサレムに行くんですが、そこには王様がいまして、その王様はです、俺以外に王様いるかってことで怒っちゃうわけでありますけれども、やがてそのことを隠してベツレヘムらしいぞ話をして、詳しい話を教えてくれよというふうに言って、博士たちをベツレヘムに使わすわけであります。そしてベツレヘムに旅をして、ついに博士たちはイエスに出会います。そして今日はこの一つの言葉に注目したいんですが、この、宝の箱を開けてという言葉です。宝の箱を開けて、黄金乳香もつ薬などの贈り物を捧げました。歴史の中では、教会の歴史の中では、この黄金の意味とか乳香の意味とか没薬の意味とか、その意味が詳しく語られたこともありました。それも意味があるでありましょう。でも今日は本当にそれよりもこの宝の箱を開けてということに注目したいんです。この人たちは宝の箱を持っていました。その中には大切なものが入っていました。そうです、宝の箱と訳されていますが、これは大切なものが入っている箱という意味の言葉であります。大切なものが入っている箱、それを開けてイエス様に捧げ物を捧げたのであります。黄金も貴重なものであります。乳香、これは、燃やしてですね、お香にするものでありますけれども、木の樹脂でできるとても貴重なものでありました。もつ薬もそうであります。木の樹脂でできるとても貴重なものでありました。それぞれ本当に貴重な大切なものであります。おいそれと人にあげることのできないものであります。それをしまっていた箱があった。大切に大切に取ってあった箱があった。その箱を開けて、このイエスの前に贈り物を捧げたのであります。一つの説では、この大切なものが入っている箱というのは、単に私たちが考えるような宝物っていうのではなくて、商売道具、大工さんがですね、大工道具をですね、大切に大切にするように、この料理人が包丁や鍋を大切に大切に使うように、本当にこの博士たちにとってこれらのものは単に貴重なものというだけではない。これがなかったら私たちの仕事はどうなるんだろうか、そういうものであったというのが言われます。大切なものを捧げた。こんだけ黄金や乳香や没薬を手に入れるくらいお金がたくさんあって、その宝物があって、それを持ってきました。そうじゃなくて、本当に彼らにとってはこれがなくなったらどうなるんだろう、これが私のこの生活のこの力になるものです、生活の支えになるものです、そういうものが入っている道具箱と言ったらいいんでしょうか。それを開けたというふうに理解すべきだという解釈があります。ああ、なるほどなと思うのであります。 単にこの博士たちが東の国からたくさんたくさん博士たちでたくさんお金を持っていて、お金がある中でそのお金をちょっと使って捧げ物を捧げたというよりは、本当に彼らはこれがなかったらどうなるだろうか、これがなかったら自分の生活どうなる、これがなかったら私の歩みはどうなるだろうか、そういうものをさえも持ってこの方の前に捧げたというのであります。今日読んだ聖書の箇所の中であと2種類の人たちが出てきます。1種類の人はヘロデ王様、もう1種類の人たちはヘロデ王様が、あの救い主はどこに生まれるんだ、ベツレヘムです、すぐ答えることができたその学者であります。イスラエルの中の聖書を一生懸命勉強していた学者であります。彼らもまた宝箱を持っていたのではないかと思います。彼らの宝箱を持っていたけれども、その宝箱を彼らは決して開けようとはしませんでした。ヘロデ王様の宝箱には何が入っていたでしょうか。そこには権力が入っていました。私は王様だ、私以外に王様があってはなるものか。ヘロデ王様はこの歴史の中でも有名なくらいですね、この疑い深い王様でありました。自分の権力を守るためなら奥さんだろうが子供だろうが殺してしまう、そういう王様でありました。ヘロデの子供に生まれるってのはもう大変なことだよ、人々が噂をしなきゃいけないくらい、それくらい本当に疑い深い王様であります。自分の権力を守るため、もうそこにしがみついている人でありました。彼にとって宝の箱の中に入っていたのはその権力への執着心でありました。彼は決してその箱を開けようとはしませんでした。そして、学者たちが、宝の箱に入れていたのは何でしょうか。学者たちは何を宝の箱に入れてたでしょうか。いろんな解釈があると思いますが、そこに入ってたのはプライドであろうと思います。東の国から博士たちがユダヤの王様が生まれたって話をしてきた。私たちはこの本家本元、イスラエルの学者だぞ。隣の国の奴らに言われたくないよ。彼らは、そんなプライドがあったのではないでしょうか。彼らもまた自分の宝の箱に入っていたこのプライドを、この宝の箱を開けてそれを神様の前に差し出すことはしませんでした。あなたの宝の箱の中には何が入っているでしょうか。あなたの宝の箱は何が入っているでしょうか。あなたはこの東の国の博士たちのようにその箱を開けようとしているでしょうか。あなたはこの博士たちのように東の国から本当に時間と労力とかけてきた博士たちのようにこの宝の箱を開けてそれを神様の前に持ち出す勇気があるでしょうか。宝の箱を開けた博士たち、あなたも宝の箱を開けませんか。あなたの箱の中にしっかり入っていても本当にそれだけはと思っているものを開けて、神様、私の宝の箱の中にはこれが入ってました、これもあなたのものです、これもあなたに捧げます、そのように神様の前にひれ伏そうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。宝の箱を開けられた神ということであります。この博士たちはイエス様に会った時喜んだ、いやその前に星を見て喜んだとか、もう星が出たまででも嬉しい、そしてベツレヘムに来て、ベツレヘムで両親とこの赤ちゃんに会った時に本当に喜びにあふれて宝の箱を開けたんですね。皆さん、これ大切なポイントですね。皆さん、無理して、開けたくないんだけど、この箱は大切だから開けたくないんだけど、開けろって教会で言われたから開けなきゃいけないのかな。そうじゃないんですね。この博士たちは 喜びにあふれて、ああ、私大切にしてきたこのものを、こんなものに私はこだわってきました。でもこれはもう私に必要ありません。あなたにお捧げします。そのように言うことができたのであります。私たちもそのように言いたくないですか？いやー、そんな捨てたくないけど、もうしんどいけど嫌だけど、まあ、どうしてもって言うなら、開けましょうか、みたいな。じゃなくて、本当に喜びにあふれて、感謝にあふれて、ああ、神様のためなら、この救い主のためなら、私の宝の箱を開けましょうよって。そのような出会いをしたいと思いませんか？イエス様との出会いはそういうものだと聖書は語るんです。イエス様はこんな話をしました。天国は神様に出会うってことは、神様と共に歩むってことは、神様の愛に満たされるってことは、ちょうど、畑の中に宝物が隠されていて、その宝物をカツンと掘り当てた時に、うわーびっくりしたって言って、喜びに溢れて、財産を全部売り払ってその畑を買って、その宝物を自分のものにするのを、そういうもんなんだよと言いました。また、こうもおっしゃいました。天国っていうのは神様と共に歩む生涯っていうのは、そしてこの神様の恵みの中に生きるってことは神様の愛に生きるってことなんだよ。世界中を旅して最高の真珠を、もうパーフェクトな真珠をこの手に入れたいと思ってるこの商人、もうこれだっていう、これだっていうこの真珠に出会ったらもう嬉しくてしょうがなくて、嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、もう全財産売り払って、その真珠を手に入れるだろう。そういうもんなんだよ。神様を信じる。神様の前に、本当に神、イエス様に出会って神様と共に歩んでいく生涯って、そんな喜びに溢れたもんなんだよ。これ全てを成り出しても惜しくない。それくらい素晴らしいものなんだよと、イエス様はおっしゃったのであります。一人の人がそれを経験しました。彼はですね、ものすごい有能な人でした。たくさんの実績がありました。本当に人々から一目置かれていました。あいつに任せとけば大丈夫だ。あいつは信頼できる。人々は彼を信頼していました。そして彼も自信がありました。彼は自信にみなぎって、溢れて行動していました。大丈夫これなら。そう思って歩んでいました。そして、まあ、家柄も良かった。本当に、この、周りの人から尊敬されている人だった。その彼が、ある日、イエス様に出会う。イエス様に出会った時にですね、その前も彼は悩んでいたんだろうと思います。本当に、このイエスが正しいのか、イエスが間違っているのか。もしもイエスが正しかったら、私は今まで、この命をかけてやってきたものを全部捨てなきゃいけない。彼は悩んだだろうなと思います。でも、彼が本当にイエス様に出会った時にイエス様がもう、十字架にかかって三日目に蘇って天に帰っていかれた後の話であります。彼は、イエス様に出会った時、本当に今まで積み上げてきたもの、私にはこれがある、私は大丈夫だ、これがあるから大丈夫だと思ってきたもの、すべてが馬鹿らしくなった。なんで？だってイエス様を知るってこんなに素晴らしいことなんだもん。そういうふうに言っています。パウロという人であります。聖書に出てくるパウロという人であります。彼は本当に有能だったし、もうこのいわゆる家系もすごい人々から一目置かれる家系でありました。そんなことで私たちの感覚では関係ないんでしょうけれども、当時の社会の中では家系っていうの大切だったんですね。それで、もう一生懸命でした。真面目でした。自信に溢れてました。本当に多くのものを身につけてました。これは私にとって大切だったんです。でも、イエス様に出会ったら、私はなんでこんなものにこだわってたんだろうって、そんな思いがするんですって彼は言います。いや、もうこんなものバカらしい、クソみたいなもんだって。本当に、文字通りその言葉が使われてますよ。使われてますよね。クソみたいなもんだ。それくらいイエス様との出会いは素晴らしいんだ。でもそれは何でか。それはまず私たちが自分の宝の箱を開けて ああ、私はこれを今まで大切にしてきました。でも、こんなものに今までこだわってきました。でも、これをあなたに捧げて、私はあなたに従っていきます。ああ、そう、私たちがそれができるのは、なぜかというと、私たちがそうやって自分の宝の箱を開ける前に、まず神様の方が私たちに対して宝の箱を開けて、ああ、私は一番大切なものをあなたに与えよう。一人子イエスを与えてくださいました。イエスは自分の宝の箱を開けて、私の一番大切な命をあなたのために与えようとおっしゃったのであります。まず、私たちが神様のためにではなくて、まず神様が私たちのために宝の箱を開けて、あなたに豊かなものを与えるよ、本当に私の存在自体を与えるよと言ってくださった。それが本当に大きな大きなプレゼントだから、私たちはもう無理をしてじゃなくて、本当に感謝して、この宝の箱を開けて、神様に従っていくことができる。どうでしょうか。皆さんの宝の箱には何が入ってますか。その宝の箱を開けようじゃありませんか。いや、いつか開けようって思わなくていいです。本当に今、私は今ここで私の心の中の宝の箱を開けます。ああ、こんなプライドがありました。ああ、こんなこだわりがありました。ああ、もう手放したくないものがありました。こだわっているものがありました。これを開けてあなたに捧げます。神様は本当にあなたを喜びで満たし、力で満たし、本当にこのクリスマスの喜びを満たしてくださいます。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が私たちのためにご自分の宝の箱を開けて、この救いの道を開いてくださったことを、私たちの罪の身代わりとして、あの十字架の上で死んでくださったその恵みを覚えて感謝をいたします。本当にその恵みを感謝して、私たちも自分の宝の箱を開けて、この博士たちが自分の持っている大切なものをあなたの前に差し出したように、私たちも大切なものをあなたの前に差し出して、あなたに従っていくことができるように、このクリスマスの喜びを本当に私たち一人一人が自分のものとしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。